こんにちは、スタパ斉藤です。
こんにちは、工藤です。
今回もスタパストリームが始まりましたけども、また今回のお客様は、メディア技術者で元山市の船田戦闘機さんです。
こんにちは、船田です。
なんかテンションなんで低くしますか？
なんかちょっとこういろんなテンションを自由自在に
さっきのさっきのくたらぎさんの話をしてほしいっていう。
くたらぎさんはもう最高っす。
いきなりですけども、僕と船田さんは実は国運ユーザーなんですけども、
ヘビーユーザーです。
ヘビーユーザーですね。型番は CSV の P500 という割とちっちゃいサイズで、チューナーとセットにするとかっこよく置ける国運なんですけど、
スカパーが取れる。
そう、スカパーが取れる唯一の、もう唯一じゃないのかな今。
次のが出るまではまだ唯一ですかね。
まだ現時点で出てるのでは唯一じゃないかと。
そうですね、スカッパー対応唯一だった最初の国運ユーザー、はい、で僕は広角機動隊っていうアニメをですね、はい、これは面白いんですけども、はい、それを撮りたいとか思って先走ってですね、スカッパーに加入して国運買ったら、それは録画不可番組でした
ね。そういうこう落とし穴がまあいくつかあるんですけども、そうですね、僕はね、国運は発売日に買いましたね。船田戦闘機の発売日に買った超久しぶりな機材。
そうですね、珍しいかも。
船田さんあんまり飛びつかないタイプなんですか？
飛びつかないですね。
基本的にはメディア技術者なんで、冷静にメディアを、そうですね、召喚してからっていう、
そう、流行ってると買わないし。自転車レースを撮りたかったんですよ。で、自転車レースはまあスカパーじゃないとこうたくさんはやってないんですけど、1日で何時間もやるん でそれが何日も続くんで、その自動的に撮ってくれるものじゃないと、まあ、撮るの大変じゃないですか、大変だと撮らないじゃないですか。撮っても見るの大変だと見ないじゃないですか、だからなんかこれはもう絶対国運発売日、今日国運っていうのが出たらしいんですけどありますかって言ったら、もうないですって言われたんですけど、でもよく探したら一台ありますって言われて、すごい嬉しかった記憶がありますね。
それで僕も買ったんですけど、最初結構、一番最初のセットアップというかですね、なんかマニュアルとかがですね、結構ね、家電っぽくは書いてあるんですけど、冗長なんですよ。長くてこう、ここを接続します、これを電源を入れますとか、なんかをやりますっていうのはずっと書いてあって、割と知りたいことが後の方にちょっと書いてある上に説明が十分じゃなかったりして、もうとか思いつつセットアップして、そこがなんか最初のムカつき点なんですけど、
リセットボタンがどこにあるか分かんなかったもんな。
マニュアルいまいちですか？できるで営業に行こうかな。
そのハードウェアとしてのちょなんていうかな、もうちょっとこうサクサク感ないのっていうのはあるんですが、だけどまあ使っていくと基本的にそのほったらかしにしてどんどん貯めてって、で自分の見たい時に見るっていうスタイルが定着しちゃうと、なんかこう自分のこう大切なものがいっぱい溜まってっちゃうんですよ。まあコンピューターもそうですけど、ハードディスクにいっぱい溜まってっちゃうんですよね。そうすると結構大切なもの感が出てきてですね、そういうまあ小さな問題点はいろいろありつつも、なんかちょっと俺の国運いいんだよねっていう感じにですね結構なってくるんですよね。
そうなっちゃうんですよね。で最初はそのさっきの画面遷移が遅いとかって、ソニー製品だからかなとか思うんですけど、なんかボタンを押すと画面と画面がリゾルブするような、オーバーラップする感じで出て、また音がテラレンとか音がして、丁寧すぎの画面が出て、もう毎回うぜんだよ、畜生国運しねえとかと思うんですけど、慣れちゃうと、まあこれはこれで嫌だけど、この中にはすごい、僕の場合は釣り番組見るんですけど、釣り番組面白いの全部入ってるんだよとかっていうのが あって、他のビデオデッキとかと比べると価値が違いますね、割と。
ああ、そういう意味でそうですよね。
あと FOX とか、そうだな、あとはディスカバリーチャンネルとか、あの見にくいじゃないですか、その番組選びにくいですよね、ああいうのってね、はい、だけど国運だとちょっと試しに見てみようっていう感じになって、今まで素で通り抜けてた情報を、まあ、ちょっとこう引っ掛けてみるっていう使い方が本当にできますよね。
あれとあれに昔というか結構前にあの、どんくらいでしょうね、エージェントっていう考え方が、まあ、今でもありますけど、あったじゃないですか、あの指示を与えておくと情報収集していく、それに近いでもないです
けど、でもそれはねそうだと思いますよ。あの一回ですね、なんかその結構アカデミックな会みたいなのパーティーっぽいところで国運を作ってらっしゃる方をご挨拶したんですけど、あのアマゾンとか便利じゃないですか、ショッピングするのに、やっぱりそういうエージェントっぽいおすすめみたいなカスタマイズしていくような、あの機能がついてて、でああいうのをやりたいとおっしゃってたんで、多分そういうふうにあので一個ずつ全部ああいう視聴関連だとその使う方が積極的に全部関わっていくっていうか、全部決めてあの、っていうんじゃなくて、あのある程度これとか言うと、その人に合ったものが流れるみたいな雰囲気の楽にやっぱり見たいじゃないですか、だからそういう感じのものにしていきたいみたいなお話されてたんで、やっぱそれはきっとそういうエージェント的な考え方をされてはいると思うんですよね、
楽。もう国運使うと割とライブであんまり、まあ、相当な理由がないとライブでは見ないですよね、
見ないですね、
放送時じゃなくて録画してみるって感じ で、
番組中にそこにいたとしても録画してるのを後追いで再生してみるっていう感じになりますね、
ただでもなんかあの、シリーズ予約とか、僕あれもうちょっと10件ぐらいできてほしいんですけど、
そうですね、
3件できるんですよ、あの、ドラマシリーズとか同じタイトルの番組とかを予約しとくと自動的に、それが始まったら自動的に録画してくれるんですけど、もう3件なんですよね、そのシリーズが、
なんでだろう、
あの優先順位ね、1,2,3 ってあって、1が優先されるんですよ、時間が重なってたらね、
あ、なるほど、
だけど1が空になったら2を1に変えたりしたいじゃないですか、
はいはい、
あるいはもうこれいいやと思ったら1を3にしたりしたいじゃないですか、はい、もしかしたらできるのかもしれないけど、いくら見てもやる方法がなかったりするんですよね、
順番の入れ替えとかが、
そういうね、ここできないとちょっとあれでしょっていう、このヘビーに使うほどそういうのは出てきます。
あ、
まあ、でもファームウェアをアップデートすることでいつかはきっとね、
もしかしたらこれ結構ちょっと放送日よりも前の録音なんで今もうできてるかもっていう感じ、
そうですね、
わかんないですけど、結構ね使ってるとここなんでこここうなのっていうのはありますな、
あれね、あのサブメニューに入っていくとき決定じゃなくて横カーソルでもいけるようになるんですよね、次のファームウェアで。
そうなんですね、
要確認ですね、まあでも確か爽快だったと思います
。あ、そうそう、それもね、そういう細かいとか、あの普通ここ横に行ったらで、あのサブメニュー行くし、まあ右を押したらですね、右を押したらサブメニュー行くし、左を押したら元のメインメニューに戻るとかっていうインターフェース、割と今普通じゃないですか、そういうのができなかったりして、いちいちこれ決定なんだとかっていうのが、古いデジカメかお前はみたいなね、そう、
一文字消すときはクリアを選んで決定みたいな、
そういうノリですよね。
Enjoy listening to the Step Up Stream。 エージェント機能みたいなものは確かにこうなんか提案されてる気がするんですよ、あ、なるほど、今までこういうの見なかったけどこれだと見るなっていう感じで、ああいいなと思うんですけど、そのハードディスクレコーダーとしてのこのサクサク検索してバリバリ見ていくみたいな部分も合わせて持っててほしいじゃないですか、
そうですよね、
そういうなんかもう
サイバーなグッズですからね、
ノンインテリジェントな感じなの、押すとすぐ出るみたいな、そういうところがあんまり追求されてないんですよね、
あとあの国運を使ってるとスカパー録画しがちなわしらですが、地上波って録画します？
地上波も録画するようになりましたね、見るときには
僕別のハードディスクの デッキ持ってるんで、はい、地上波そっちでとかっていうのがあるんですけど、はい、何度かっていうと国運で録画すると、はい、これも現時点では変わってる可能性が大なんですけど、はい、一番高画質に SP モードあるじゃないですか、はい、あれで録画しても結構 MPEG な感じでザラザラしてて、はい、でなんかね、国運を経由して地上波のテレビ見ても画質が落ちるんですよ、
あ、そうなんだ、
そう普通に素でアンテナを直接テレビでつないだ時の方が綺麗で、国運経由だときっと MPEG でリアルタイムに変換してるんでしょうね、でなんか落ちちゃってて、それがもしかしたら今ファームウェアアップデートで変わってるかもしれないですけど、で、あの僕らだとスカパーの機械って思って使ってるじゃないですか、でも国運のノリとしては基本的には地上波で、まあスカパーもっていう感じなんですよね、なんでメニューもそんな感じになっててあれなんですけど、なんか
地上波だったら他の選択肢いろいろあるからね、
地上波はね、みんなサポートしてますからね、どうして他のとこってスカパー対応してくれないんですかね、うちで使ったやつってかなり前に出たビクターのビデオが入るデッキスタイルのやつなんですけど、ハードディスクレコーダーで、それなんでビデオが入るやつにしたかっていうと、うちの旦那がエロビデオを借りてきて見れるようにっていう配慮からなんですけどなんですけどみたい、結局ビデオ全然使ってないからやめとけばよかったなみたいとかあるんですけど、結構そのスカパン見てる人が多いんじゃないかと思うんですよね、ハードディスクレコーダーとか買う人って、だからなんかスカパー対応しとけよみたいな、うちなんかもやっぱスカパーしかほとんど見てないぐらい地上波そんなに見ないんでしょう、デフォルトのチャンネルがディスカバリーとかになってて、
こういうこと言うとやっぱ怒られちゃうと思うんですが、地上波の番組ってなんかクオリティがなんか低いとは言わないですけどつまんなくなるっていうか、なんか、
なんか私たちのベクトルとはこうあんまり趣味合わなくなってるかなみたいなとこは多少あるかなみたいな、
未だにタライとか落ちてくんですかね
タライ落ちてくる可能性があるかもしれないですけど、タライすら出してないかもしれない
ですね、あ、もうそういう感じなんですかね、
なんか
でもこの間王監督に怒られたりしてたじゃないですか、さすがにこう見かねる人たちっていうのもいるんじゃないですかね、
ああいうあれに代表されますね、あの衝撃の映像がこの後すぐとかって言っといて、うん、え、はぁっていう映像が終わる、
ね、猫ちゃんが池に落ちただけみたいな、
そんなちょっと待ってよって今 CM4 本見て待ってたのにっていうのがそういうなんかこう、その場しのぎ的な雰囲気があったりしてこう、濃さがないですよね、割とスカッパーとかだと専門チャンネルなんでもちろんなんですけど、あ、なんか見た感じで充実感がちょっとあったりして、
あるある。
この番組はフォーカスオンライフ、新しい価値を目指すオリンパス、技術を基盤とするサイエンスカンパニーデュポン、かけがえのないディライトを提供するブランディングカンパニー JT がスポンサーになってくれたらいいなぁと考えながらお送りしています。
スタパと
工藤の
お便りコーナー、匿名の方からのメッセージです。楽しく聞かせていただきました。南さんはやっぱりいいですね。工藤さんもいい感じでした。彼女の話をもっと聞いてみたいです。もうちょっと長時間の放送だと嬉しいです。次回も楽しみにしてます。でははは。ですね、この人でいい、このね、ちょっと言葉だと分かりづらいんですけど、文章的にですね、箇条書き
ですね。
箇条書きでいい味を出してるっていうか、このね、ショッキングというかですね、なんか思わず笑って
割と新鮮ですよね。箇条書きでいただく、箇
条書きでいただく、なんかアンケート結果を読んでるようで、興味深かったりなんか妙な気がしたりするんですけど、そうですね、メッセージって感じで非常にいいですね。
昔の友達で女性なんですけど、理系の子で旅行とかに行って絵はがきくれるんですけど、箇条書きなんですよなんか理科系の人ってそういう人割といたりしませんか。
あ、そうかも。
全ての文は箇条書きで書くのであるみたいな、
簡潔に最小限の情報量でみたいな感じ
なんですか。そんな感じですね
あ、そういえば僕の友達も絵はがきかな、あ、そうですね、インドに行った人がいて、あの今日はなんとか校に来ているで、食べ物はなかなかいいとか、明日はなんとかに行く予定、なんとかの 風景はまずまずですとか言って終わっちゃって、なんか
以上みたいな、
こんにちは久しぶりですとかそういうことは全然なくて
普通はなんかあのご無沙汰してますがお元気ですかみたいな、私は今どこそこに来ていますみたいな感じで行くと思うんですけど、
めったにない箇条書きという、まあ失礼な言い方ですけども珍しいメッセージなんで、ちょっと楽しかったりもしますけどね、そちら側。あとなんか南さんはもうこのコーナーが始まるかなり前に出た方なんですけども、最近はいろいろなお仕事ちょっとお休み目でカムバックしてまた登場してもらいたいなと思うんですけども、あとあれはどうなんですかね、あの長時間の放送という件はどのような、
どうですか。いや工藤はあの別に来て喋るストッパさんが編集されているのですいません、ああ編集仕事してなくて、ああ、ね、
ただあんまり長いと中にはそんなに長すぎて疲れちゃうっていう方もいらっしゃるかなと思うん で、
あと編集するときにやっぱり結構取らないとやっぱり話中だるんだりするので、
そう
です
ね、うん、実際は結構途中でちょっとトイレ行ってきます的な、
そうですよ、ね、
あの疲れちゃったみたいな雰囲気があったりもしますんで、その辺を切ったりなんかしてると割と30分ちょいから40分ぐらいに収まるんですけど、まあでも話が盛り上がった時は長くしてもいいかもしれないですね。
そうですね、あんまりあの多分こだわらなくても大丈夫だと思うんですけど、うん、
ネットだしっていう、あの、
ね、
きっと地上波がどうのとかっていうのと秒単位なんでしょうけど、
そうですね。
それではお便りコーナー今回この辺で、
たくさんのお便りお待ちしております。
ステアパーストリーム、あ、そういえば松下の発表会に行ったら日本人の平均テレビ視聴時間3時間の平均なんですって。だからもっと見てる人もいっぱいいて、見てない人は全然見てないでしょ
うね。あ、そうですね、
25時間ぐらい見てる人いいんじゃないかな、
いるかもしれない。
3時間はでもすごいね、時給800円として2400円だね
そういう計算で、ね、そういう計算、人の楽しみを奪う計算ですねあのね、まあでもそれで結構3時間いったかな、釣り番組は夜必ず見ちゃうんですけど、かなりテレビ見るようになっちゃいましたね。でちゃんとそういう風に楽して見ると楽しいかもとか思った
り、楽して自分の好みの見れれば結構見るのは見ますよ ね、
世の中のその流れとして、まあ、指きたすな流れとして、そういうふうに撮ったのを半導体メモリーに入れてどっかに持ってって見るとかっていうのを真剣にみんな考えてるじゃないですか、商品としてね。あそこまではやりますかね。
あのですね、僕の場合はですね、あのカーナビにテレビがついてるんですけど、ほとんど見ないですね。車の中で相当暇でもテレビ見ない、
あ、うちも見ないです、ついてるけど全然テレビは、
まあ、カーナビで外で見られたらきっと自分の録画番組を外でなんか見られたら、あの国運がない場所で国運に貯めたのを見るとか言うんで、嬉しい瞬間あるかなとは思うんですけど、そんなにテレビばっかは見ない気がしたりして、
僕も多分今の感じだと見ない感じが多いな。英語の教材番組とかを国運で撮って電車の中で見るみたいな、すごい向上心の強い人はやる。
ボブサップが好きな人は試合を
あ
そうだねとか
まあだからないとは言い切れない微妙なところですよね、もしかしたらやっちゃうかもしれないっていう感じですよ。
本当に好きな番組だったら
リアルタイムだったら見るかもしれないですよ。例えばあのアメリカのテロみたいなのがあった時に結構携帯にメールがバシバシ入ってきたとかっていう人いるんですけど、でもその時はなんかあの飲み屋にいたからすぐ見れないじゃないですか、でもそこでもし携帯のテレビで見れたら見るかもみたいな、
あと阪神優勝の瞬間とか、
そうですね、リアルタイム性のあるものはやっぱり同時に体験したいみたいなのもあるかも、
きっと録画した後でっていうぐらいのだったら、
家の大きいテレビで見た方がいいですもんね、どう考えたって、
なんでしょうね。もう特に話題になるとかで、その場でとかっていうのは便利かもしれない。映像の他に何かやった方がいいことがありそうだもんね、
そうね、階段を全速で駆け上がるとかそういうことですよね外ではね
そうかも、
外で明るい屋外でこう比較的見づらい液晶の画面とか注視してないでみたいな感じですかね、
うん、そうですね
外っていうだけで情報量多いですからね、
うん、そうですね、目に入るもんが、
それにかつ、うん、その集中力が生まれるコンテンツじゃないといけないってことですね、
うん、見てないと危ないですしね、うん、段差あるかもしれないしね足元に
マンホールの穴に落ちたりとか、
うんね、テレビを見ていた主婦マンホールの穴に落下とか、
ね、
受賞とかっていう、
ね、でなんか それを作ってる家電メーカーがこう国会で糾弾されたりとか、ね、
なんかあれじゃないですか、日本だとこう歩行中は携帯電話を見ないようにしましょうみたいな放送とか流れそう
見ないようにとかって感じ
ステアパストリーム静音マシン自作派なんですけど、この間そのエデンの800メガのマザーボード買ってきて、うん、であれ CPU にファンついてるんですよ、うん、エデン600はないんですけど800はね、うん、でそのファンがもうなんか2円じゃないのこれみたいなすごい安っぽいやつで超うるさいんですよ、ミーンってずっと言ってセミみたいな、うるさいから取ってやるってバキッて取ってたもうなんかあちすごい暑かった、ね、なんかしょうがないから静かな8センチのファンを出してきて、で筐体にの電源の上にこ うまく置いてですね風が当たるようにしてでとネジで止めてないんですけど、うん、なんかそういう感じで使ってますね。
あ、そうなんだ、そう、結構前の話ですね、
それちょっと前ですね、それをもうずっと使ってます
斜めに
斜めにすると倒れちゃうのでもうずっとそーっと置いてあるから
、まあ、
その前は600のを使ってたんで完全に静音でしたね、もう電源ファンも何もなくて、うん、ハードディスクは一応入ってますけど、うん、ハードディスクも静かなんですけど、うん、まあでもいい時代になりましたよね、うん、完全ほぼ完全ハードディスクの回転音だけにできるようになったから、うんうん、とりあえずファンは全部止めてみますけど、ね、で全部こう触ってガツってこうなるまではこう我慢してみたいな。
ムーさんとかって最初からやるもんね、そういう悪い
こと。まず買います、買ったらすぐやりますね。
なるほど、暑いんですよなんか匂いがハンダの匂いがするんですよ
するんですよ、ハンダの匂いはまずいんですよ、特に電源とかからし始めるとちょっとやばい、
かなりまずいので
、でもなんか DVD を再生しなければ平気とかね、なんかグレーゾーンがあるので、じゃあこのマシンは DVD は再生しないとか、その代わりファンは止めとくとかね、それ綱渡りをしたりもするんですけど、まあちょっと家が燃えちゃったりしても困るから一応今 CPU は冷やしてるんですけどね。
ある日を境に船田さんは割とですね、僕は覚えてるんですけど、ある日を境に船田さんは家が燃えちゃったりしたら困るからとかって言うんですけど、その前は平気なんじゃんって言って全部やってたんですよ
あれ、じゃあ何かがそこの、
そのね、
そこに
何かの日っていうのはですね、あの昭和天皇が崩御した日に皇居まで行ってみようよっていう話になって、まあ普通に行ったんですけど、カメラ持ってないやとか言って、コンパクトカメラなんつうんですか、
映るんです
って、そう映るんですみたいな買って、映るんですフラッシュみたいな買ったんですよ、で写真撮ったりして、このやっぱり国民的になんとかだねみたいな話はしたんですけども、喫茶店に行ってその映るんですフラッシュを分解してみたんですよ、これでストロボ光るんだからすごいよねって話してて、で僕は何気なしにストロボの部分パーツを触ったら感電したんですよ、ものすごいショックで、あのね、体中
いてって言って止まってたの斉藤さん
止まったんですよ、
完全に止まって、また大げさだなと思ってヒュッて取ってミーンって充電してピッて触ったらものすごく痛くて、もう手がこの肩ぐらいまでジーンってなったよね、
そうで2人で感電したんですよ、喫茶店の中で止まってたんですよ、で
もう完全に固まって、もう本当に油汗タラタラ出てきて、
これ左手だったらさやばくなかったっていうぐらいの、
あ、心臓近いですからね、
どんくらいでしょうね、5分か10分本当にマジで喋れなかったですね、
そうそう、病院行った方がいいんじゃないかぐらいな感じ
かなっていう
本当に、
あれ以来スタッフさんの様子を見てその後ちゃんとやってみよう、なぜさんっていうの、
なんか嘘だと思った
やめたらやめたらいいよとか言ったと思うんですよ、危ないやめたらすごい痛いよとか言ってねとか平気なんじゃんとかって言って船田さんが感電して、割とその時からちょっとなんか船田さんの角がちょっと取れた気がしますけど
とりあえず
脳細胞が死んだのかな、
少し
私もあの時見に行ったんでしょ、あの皇居の方まで、東京駅に寄って新しい年号の初めて の発行される切符っていうのが出るんじゃないかと思って、自動販売機のとこで買ったんですけど、なんかそういうちゃんとあのインテリジェントな、そういうもしも年号が変わったらこうだみたいな対応が確かあんまりなされてなくて
そうそう、その瞬間にも船田さんは山市で会ったんですよあのねえねえ、これってさ、ね、あの多分いろんなメーカーとかでさ、ね、昭和から平成に何かプログラム書き換えたりしてるわけじゃんとかって言って、年号の書き換えをうまく効率的にやったらさ、億単位で儲かんないみたいな、どうやるのかな、手作業かなとか模索し始めて、そうそう、だってさっき発表されたんだよね、平成ってとかっていう、伝票に平成ってこれから入れるわけじゃん、これをいち早くタフ社でやれば、
そうそう、ビジネスチャンスは逃さない、でも結局逃してる全部逃してる
結局やるといつものことなんですけど、やるとめんどくさそうな、疲れるなって、
そうなんですよ、こうね、先が見えすぎちゃうんですよね
これ基本的にはプログラム組むにしても、なんか営業行くにしても手作業だし肉体労働だからさ、感電もしちゃったしさ、
でも100億円までいかなくても1億円でもなんか売り立っちゃうと、その後なんか維持するのにトロが多そうですよね、うん、そのパワーが結構食われそうですよ ね、
だから1億は狙わないんですよ1億はもうね大変ですから、100億一発、もう100億欲しかったら全然違うことでもう100億、うん、そういうことですかね。
皆さんはとても先までお読みになるんで、うん、これはさ、儲かるとしてもさ、うん、あとめんどくさいよねとか言って
もうね、こんファミレスの紙、あの紙が置いてあるじゃないですか、テーブルの上に、はい、あの裏にこう書いていくんですよ、もうだいたい100億円までのプランとかビーって書くんですけど途中50億ぐらいのところがもうすごいめんどくさくなるんですよ
そうですよね、
絶対死ぬほどめんどくさいんですよ、そこがねそこで嫌になっちゃうんです
そう、そこでいろいろでも一応案を出したりして、うん、でもここでさ委託のね業者にねとかっていう、でもさ、うん、それの話し合いでさ結局お金の話でさとかっていうのが、うん、買ったりっすねとか、じゃあさっきの B 案をとか、ね、そうそう違う案をとか
無限に案を立ててるうちに今なんか眠くなっちゃう
でとりあえずあの1ヶ月間で何十万円か儲かりそうなこの地味な案を実行に移しましょうとかって言ってミックを作ったりして、
なんだ一緒じゃん Oh
my god, it's a step up stream. Pump it up, pump it up, pump it up, pump it up, come on, hit the jack. この中で野球超好きな人。
シーン
シーンって感じですかうわでも言うの怖い。これはね、あの船田さんと僕がよく話すことなんですけど、これあんまりね、こう本当に個人的な考えで単なるたわごとと思ってほしいんですけど、球団半分でいいよね
そうそう、あと2個でいいよね
あ言っちゃったみたいな、
そういう話をね、うん、なんとか映画劇場は野球中継でずれんのすげえムカつくよねっていうとこから始まって、
9時でやめて次の日の6時にまた続きやればいいじゃないですか
そうそう、そうなんですよ。で
どうせ毎日やるならもう9回でやめるとかってやめて、毎日こうずっと続けていけばいいじゃないですか、1500点対2000点とかになっちゃうかもしれないんですけど、まあそれはそれでいいじゃないですか、
ね、どうせシリーズだしみたいな、うん、今年は今んとこ1500点対1700点ですみたいな、
200点の差がありますが、
そう、
200点ですからね、1ヶ月以内にはとかっていう体験があって、
そう、そういう風にしちゃって、でもなんか区切ってほしいですよね。
あなんかですね、あの野球は反対ってわけじゃないんですけど、うん、野球が日本って割とすごくこう優遇されてるじゃないですか。野球様って持ち上げすぎ。あ、うん、
全スポーツの中において、
そう、もうちょっとあと、まあ、野球にばっかお金使わないで他のね自転車とかにお金使うとかですね、釣りとかに使うとかしてですね、うん、全体的にスポーツを盛り上げると、うん、とりあえずわしら2人は嬉しいけどと
か、ね、あ、野球やっぱりね、私もすごい好きですっごい一生懸命見てた時期あるんですけど、そういう時はやっぱりあれなんですよ、 あのテレビ中継とか、まあ、ジャイアンツ応援してたわけじゃないので、まあ、たまにテレビで見れる中継が9時で終わったりするとふざけんなこの野郎って感じなんですけどそれはそれで、でもそうですね、でも野球がね、うん、結構ダラダラしてますからね、うん、これねファンの人もそう思ってると思うけど、あのピッチャーの交代とか、うん、で大リーグとかもうちょっとテンポがいいので、うん、ダラダラダラダラしてんじゃねえよみたいな、うん、さっさと交代したら投げんかお前はみたいな、
そうそう、それはよく言いますよね、うん、間延びしてるよねってあのスポーツみたいな、
スリーアウトで交代とかもやめて、なんか1時間やったこう攻めたら1時間守るそういう風にした方がいいんじゃないのかな
今日は全面的に攻めとか、うん、今月はでもいいんですけどね、
うん、そうそう、
で割とよく出る結果が、個人だけを注目できるスポーツはやっぱりどれも面白いよねとかって、うん、まあ自転車レースもそうなんですけど、うん、品種全く変えそうですけど、サッカーとか見ててまあ面白いは面白いんですけど、やっぱこれもなんかさダラダラしてるよねとかっていう、このテンポが良くないなとか、うん、テニスとか卓球とかって結構短時間で集中して楽しめたりするわしらなんですけど、
どうですかね。ただ野球とかだと、あの多分野球とか実際見に行ってビールとか飲んでてかなり適当に見てても、あここだけ見とけばいいかなみたいなポイントは絞りやすいんですよね、うん、サッカーとかに比べると、
ね、球場で見るとちょっと違うよね。
サッカーなんかはあの、あでもテレビで見ててもそうなんですけど、サッカーとかってずっと見てたのに、私がトイレに行ってるその時に限って点が入ったりするじゃないですかでその点がその試合で1個だけ入った点だったりとか、うんうん、で割と気抜けないですけど、野球だとあのトイレ行くポイントっていうのは豊富にありますよね、うん、
ちなみに僕はあの高校生までは野球大好きでした、あの阪神タイガース施設応援団やってましたから、
すごい、ここまで、ですか、うん、今年の阪神快進撃は
星野仙一のなんかそのインタビューとかは読んじゃいましたよね、つい
僕は高校生の頃はですね、西武戦であの西武球場ができて混んで、うん、夕方酔っ払いの結果が増えたりして嫌だなとか、野球さらに嫌いになりました、ね、
この辺渋滞しますよね。
そうなんですね。まあ、でもまあ野球はもう日本のスポーツっぽく、日本のっていうかね、あの国民的なスポーツになったんで文句言ってもしょうがないんですけど、
ね、ちょっと人気下がってるじゃないですかね。やっぱり
自転車業界はどうなんですか。日本の選手で
外国に行くとはあまりないみたいですよ。後進国で自他ともに認める自転車後進国、
自転車なんか日常生活にはかなり食い込んでるのに、あんまりスポーツとして盛り上がんない。
あの、ね、でもね、船田君ね、後進国って言っちゃダメなんだよ。発展途上国、
発展途上国、
そうなんですよ。後進国っていうと蔑視してることになると思われてるらしいですよ。
でも、ね、その国の人が言うのはいいかも、
うん、自分たちだからね、うん、そうそう、
後進国ですから、そうか、自分で言うのがいいのか、
うん、でも誇り高い国民の人に怒られるかも。
ああそうか我が国を後進国と呼ぶとは何事だって、
何事だって感じ
で、なんかでも発展途上国の方がなんかちょっと
なんかバカにされてる気がしますけど、
そうですね、
長いしね、発展途上国って
なんか一生途上なんじゃないのみたいな
そうね、
きっぱり後進国って言われた方が、
うん、そうですよね、後ろを進んでるんだからいいじゃないですか。
いいじゃん、進んでるから ね、
ね、
後ろっていうことで、
そうそう、前か後ろかって
細かいこと話したんですね今回のスタパストリーム、船田さんをゲストにお迎えしてみましたが、実は次回も出てくださるということで、またよろしくお願いします。それでは皆様、さよなら。
さよなら。